特集松坂詩版エンディングノート木綿ノート。松坂詩版のエンディングノート木綿ノートが完成しました。就活ノートとも呼ばれるエンディングノートは、自分にもしものことがあった時に備え、家族などに伝えるべきこと、そして伝えておきたいことを書き留めておくノートです。今回の特集では木綿ノートの書き方や制作に携わった方へのインタビューなどを掲載しています。まだまだ私には関係ないと思われる人も多いと思います。しかし、大切な家族のためにも、元気なうちから少しずつ書き始めてみませんか？写真、説明、木綿ノートの表紙が大きく写っています。全体が松坂木綿の柄で、中央やや上に木綿ノート、伝えたいことの文字があり、右上に小さく、ちゃちゃもと松坂詩版エンディングノートの文字、下の方に氏名を書き込む欄があります。写真終わり。木綿ノートの書き方。1.好きなところから書き始めましょう。はじめのページから完璧に記入していこうとすると大変なので、まずは書いておきたいところからスタートしましょう。気が向いたときに少しずつ書き進めていくのがおすすめです。2. 何度書き直しても大丈夫です。一度記入しても時間が経てば気持ちは変わっていくものです。このノートは何度でも書き換えて構いません。3. ノートのことを家族や信頼できる人に話しておきましょう。個人情報が記入されている大切なものですが、ノートの存在と保管場所は家族や信頼できる親しい人に伝えておきましょう。配布場所、松坂市役所、高齢者支援課、各地域振興局、飯高、飯南、嬉野、三雲、地域住民課、各地域包括支援センターなどで9月1日から無料配布します。アンケート結果、平成30年度に実施したエンディングノートに関する講座でのアンケートの結果です。一部抜粋。回答者数、市民652人。質問は3つです。質問1、エンディングノートを今後ご自分で活用しようと思いますか？はい、509人、78%。いいえ、14人、2%。わからない、119人、18%。無回答、10人、2%。質問2、もしもの時に関してご家族と話し合ったことがありますか？はい、259人、39%。いいえ、332人、51%。わからない、30人、5%。無回答、31人、5%。質問3、講座を受けた感想など6つが紹介されています。1、エンディングノートを書店で手にしたことはあったけど、難しいと思いやめました。これからぼちぼち書いていきたいと思います。2、講座を受けて考えたことのないことが多くありました。少しずつでも記入してみようと思います。3、私にはまだ早いと思い、あまり考えていませんでしたが、家族などとこれからよく話し合わなければならないと思いました。4、エンディングノートは現在の生活を振り返る良い機会になると思います。ぜひ活用したいと思います。5、 今は元気なので、子供たちとこの話題についてほとんど話し合っていませんが、ノートを少しずつ書いて話しておくようにしようと思います。6. 母が亡くなったとき、家の片付けがとても大変だったことを思い出しました。通帳や保険証券の保管場所を書き記しておく必要性を感じました。インタビュー。5人の方へのインタビューです。1. 藤井秀子さん。松阪地区医師会理事。藤井整形外科胃腸科医師。松阪市就活情報登録検討委員としてエンディングノートの作成に携わっていただいた藤井先生にお話を伺いました。エンディングノートには、自分の伝えたいことを次世代に伝える、自分の生きたことを振り返る、財産などの現実的な事象に自分の意思を伝えるという3つの役目があると思います。市販のものも多く売られているエンディングノートですが、市、行政が制作することで、医療、介護、福祉、法律など、各分野の専門的な知識を持った人たちの意見をしっかりと取り入れることができるというメリットがあります。エンディングや就活と聞くと、なかなか手をつけられない人も多いと思います。しかし、急な病気や事故に遭うこともあるので、元気な時から書き始めることが望ましいです。もし書き始められない場合は、自分の人生の振り返りなど、書けるところから書いてみてください。また、気軽にいつでも手に取って書き足しができるように、身近な場所に透明な袋などに入れて置いておくと良いかもしれません。そして、親族などに保管場所を伝えておくことも大切です。ぜひ、このノートで自分の足音を振り返ってみてください。2. 松尾陽子さん。高須町民生委員、児童委員。家族に思いを残したい人も、一人暮らしや身寄りのない人も、いざという時に役に立つのがこのノートです。高齢者の皆さんが集まるサロンや託老所などで、友達と話をしながら書くのも良いのではないでしょうか。3. 臼木正夫さん。私には98歳になる母親がいます。母親が生きている今、このノートを書き始めることに戸惑いがあるというのが正直な気持ちです。しかし、自分に何かあった時に困るのは残された人です。妻や子供、孫などが困らないように、少しずつでも書き進めたいと思います。4. 野波さんご夫妻、あきらさん。今は元気でも、これから先、いつどうなるかわかりません。直筆で文字を書くことが少なくなったこの時代に、しっかりと自分の字で思いを残すことができるこのノートは素晴らしいと思います。私も自分の字で子供たちに伝えたいことを残していきます。5. 野波さんご夫妻、和子さん。まだまだ私には必要ないという思いもあります。ただ、急に事故をしたり、認知症になったりするかもしれません。この木綿ノートをきっかけに、私も思いを書いてみようと思います。